株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。最近筋トレを頑張っているインターン生の星野です。このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。本日は10月2日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンから、株式会社インベストメントブリッジ社長室室長曽根原さんのワンポイントコメント、大型買収で注目の BNPL 市場の音声配信をいたします。曽根原さんのお話から投資のヒントを見つけましょう。
はい、よろしくお願いします。インベストメントブリッジの曽根原と申します。で、本日はですね、皆さんに、最近のトレンドというところでお話しさせていただければと思っております。で、本日のテーマが大型買収で注目の BNPL 市場というお話をさせていただければと思います。で、まずこの BNPL っていうのがどういう言葉なのかというところからお話しさせていただきます。BNPL なんですけれども、こちらの Buy Now Pay Later っていう英語の略称になっております。で、これ日本語で言うと今買って後払いするというような言葉になっていまして、要するに後払いサービスのことを BNPL と最近呼ぶようになっております。で、仕組みなんですけれども、まず私とか皆さんのような消費者の方々がネットショッピングでですね、こう買うときに BNPL の方から支払い方法として、こういう分割だったり後払いができますよっていうような提示を受けるんですね。で、そちらをもとに商品を購入すると、その EC のネットショップだったり小売店から商品がこう発送されまして、で、その商品っていうところを受け取って、その後日BNPL の事業者から消費者に対して請求書だったりっていうのが送られてきて、後払いをするというようなサービスになっております。で、これクレジットカードと似たような仕組みなんですけれども、クレジットカードとは違う点がいくつかございまして、で、まずですね、 BNPL の方はユーザーの手数料っていうのが基本的にないんですね。で、クレジットカードだと例えば分割払いをするときに、3回払いとか、6回払いとかしたら基本的にクレジットの手数料っていうのがかかってくるんですけれども、 BNPL の方はそれがないというのがまずユーザーのメリットとしてあります。で、ただ小売店側の方としては、クレジットカードとか、最近だとペイペイとかいろいろありますけれども、そういった手数料に比べると BNPL の方が若干高めに設定されているということがあるようです。で、信用調査については、クレジットカードだと、事前にですね、こう審査をして、過去の利用履歴だったり、いろいろな携帯会社のこう通信の履歴だったりっていうところでクレジットの審査があるんですけれども、 BNPL の場合はすごい審査が簡便で、あとは AI っていうところも活用して、基本的にこれ誰でも利用できる仕組みになっています。で、利用枠については、その分 BNPL の方は最初は枠が小さくて、徐々にその利用していくごとに、その履歴に基づいて枠も増えていくと。これはクレジットカードは最初から100万円とか、200万円とかっていう枠がある方も多いと思うんですけれども、それに比べると限度額は小さいと考えていただければと思います。で、ユーザーとして BNPL を使う理由というところで、クレジットカードの手数料を払いたくないというユーザーだったり、あとそのカードを作れないという人たちが決済手段がないので使ったりだとか、予診審査がなくて後払いができる、クレジットカードの審査に通らなかったというような方々が使うというサービスになっております。で、ここまではBNPL の仕組みだったり、どういうものなのかというお話をしたんですけれども、ここからが本題でして、なんでじゃあこれが今注目されているのかというところをお話しさせていただきます。で、まずですね、この BNPL のメリットというところが、大半の購入者にとっては支払い手段が、今の一括払いだったり後払いだったり分割払いだったりっていうところで、利便性が向上するというのがまずユーザーのメリットとしてあります。で、このユーザーのメリットっていうのがそのまま店舗の方にもこれは結びつくんですね。というのも、そのユーザーが支払い手段が多ければ、その店舗でもしかしたら BNPL がなければ買わなかったユーザーがその店舗で買うということも十分に起こりうるので、これは顧客サービスの向上につながるというメリットになっております。で、一番はやはりそのお店側が、例えば学生だったり在留外国人の方だったり、あと専業主婦の方だったりっていう、クレジットカードを持っていない層っていうのはまだたくさんいらっしゃいますので、そういった方々がそのお店で購入することができるというような機会を作れるっていうのは、これお店側のメリットとしてあります。 で、ユーザーとしては、まあ、手元にお金がなかったり、まあ、カードを持っていなくても購入できるというのがメリットとしてあります。でデメリットとしましては、まあ、こちらはあのクレジットカードでも同様なんですけれども、まあ、利便性が高いゆえに消費者がまあ過剰債務を抱えてしまうリスクっていうのもこれございます。で、まあ、これはあのバイナウペイレーターなんですけれども、あの欧米の方ではバイナウパニックレーターと言われることもありまして、まあ、今買ってその後になってあの支払いが多くてパニックになるというようなことで揶揄されることもございます。でデメリットとしてお店側の方ですと、まあ、やはり手数料が割高になってしまうこともあったりですとか、まあ、すぐに現金が入ってこないというところはデメリットですね。で、まあ、あの消費者としましてはやっぱり使いすぎてしまったり、あとはこれクレジットカード同様でこれ手数料基本的にはないんですけれども、まあ、支払いが遅れたりすると遅延金だったり限度額が下げられるというのはありますので、そこはデメリットとしてございます。でこの BNPL なんですけれども、まあ、今回あのここで取り上げるぐらいなので、これ市場規模がかなり伸びているんですね。であの2020年ですと、これグローバルですね、グローバルだとこれ 10.6 兆円の市場規模だったものが、これの2025年には 72.8 兆円っていうので、まあ、6.9 倍になるというふうにこれ予想されております。であの日本ですね、国内の BNPL 市場というところを見ていきますと、今2020年では8820億円で、2024年に 1.8 兆円というようなあの伸びが予想されていまして、まあ、2倍以上の伸びっていうのもこれ国内でも予想されています。で、まあ、あの国内だったり海外で、まあ、どういった企業が関わっているかっていうのは後ほどお話しさせていただきます。でですね、まあ、こういった成長が、まあ、どうしてあの今 BNPL が成長しているのかというところなんですけれども、こちらですね、まあ、やっぱり若年層ですねの方々がクレジットカードを今使わないというような方々も大勢いらっしゃいますので、まあ、そこで EC が今までって基本的にはクレジットカードがないと買えないってお店が多かったので、まあ、そういったところで BNPL を導入するお店が増えているという部分と、あとやはりコロナ禍で、まあ、オンラインショッピングの拡大というところが大きな要因で考えられます。で実際ですね、アメリカの EC 市場を見てみますと、2019年には、こちらが、5980億ドルだったものが、2020年の1年間でですね 44% 成長して8610億ドルまで、この EC の市場っていうのは拡大しているというところですね。で、まあ、あの基本的にはやはり10歳から30歳っていうところの年齢層がクレジットカードの保有枚数が、高年齢世代よりも低いというところ、そして、米国の EC 市場はまあ先ほど申し上げました通り 44% 増加しているというところで、まあ、それがですねコロナ禍のまあオンラインショッピングの拡大といったまああの若年層がカードがまあ少なくて、なんだけどまあコロナでオンラインショッピングを使う人が増えている、ここがうまくまあリンクして今 BNPL 市場っていうのはすごいあの伸びているというようなことになっております。ですね、こちらからがあの企業についてのご説明なんですけれども、まあ、BNPL に関わっている企業がどういったところがあるかというお話になります。でまず海外の3社を今回私の方で選ばせていただきました。まず1社目がですね、こちらスウェーデンのクラーナという会社です。でこちらは創業が2005年の企業でして、ヨーロッパの EC 市場ではこちらがもうシェア 10% を取っているというこちらのベンチャー企業ですね、未上場なのでベンチャー企業となります。でこの場合ですね、メールアドレスと郵便番号を入れるだけで後払い決済ができてしまうという仕組みなんですね。これ非常に簡単に決済ができてしまうという仕組みをこのクラーナは作っております。で日本のですね、マッソンさん のソフトバンクのソフトバンクビジョンファンドからこの企業はですね約700億円こちら調達もしております。で企業価値が今5兆円っていうふうに見積もられていまして、まあ、CB インサイツっていうアメリカ の非常にこうスタートアップの情報が非常に豊富なサイトがあるんですけれども、そちらでは今世界のスタートアップ企業の中で、まあ、4番目の、まあ、時価総額というか企業価値ですねっていうふうに今ランクインされていると、まあ、今非常に注目の、まあ、ベンチャー企業という形になっております。でもう一つですね、アファームというアメリカの会社がございます。でこちらはですね2012年創業で、ちょうど今年アメリカのナスダックに上場しております。で時価総額が、約2兆円ですね。でこちらですね2021年の8月2ヶ月前にですねアマゾンとの提携を発表しておりまして、アメリカのそのアマゾンの顧客を対象に50ドル以上、まあ、日本円でだいたい5600円とか 以上を買った顧客はクレジットカードじゃなくても、まあ、分割払いができるようになる仕組みっていうのも今回提携しておりますので、まあ、今後もあの大きな成長が期待できる企業として、まあね、非常に今ナスダックで上場されている、あの期待されている企業になります。で3社目がですね、アフターペイというこれオーストラリアの会社です。でこちらは2015年で一番最高発ですね、この中だと。で顧客数が約8990万人ということでかなり大きな顧客基盤を持っておりまして、でこちらの場合はですね上場していたんですけれども、あ、まあ、今もしてるんですけれども、あの2021年の8月にですねアメリカのスクエアっていう会社があるんですね。であのスクエアっていうのはあのツイッターの今社長やってるジャック・ドーシーがもう一社こちらスクエアっていう会社の社長もやっているんですけれども、そのスクエアが約3兆円でこの会社を買収すると発表しております。で、まあ、スクエアっていうのはあの小売店に、まあ、今あの日本だと結構楽天だったりリクルートのエアペイとかっていうので小売店であのクレジットカード決済とかが簡単にできる仕組みがあるんですけれども、まあ、それと似たような仕組みをあのアメリカだったり日本でもやっている会社でして、まあ、あのこのアフターペイの買収によってスクエア導入のこれ EC じゃなくて、まあ、実際のリアル店舗小売店舗っていうところでも、まあ、バイナウペイレーターができるんじゃないかというような推測も今されております。まあ、こういったようにですね海外ですともうあの企業価値っていうところが5兆円だったり2兆円だったり3兆円っていうもう非常にあの、まあ、今日本の上場企業の中でもかなり企業価値これぐらいあるっていうところはあの多くはないような、まあ、こういった会社が海外では非常に今伸びているというところでございます。で肝心な日本の会社なんですけれども国内ですと、まあ、あのこの2社がですね、まあ、BNPL だと主にございます。で上場しているのが1社しかございません。でこちらがですね GMO ペイメントゲートウェイですね、まあ、皆さんもあのご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、GMO グループの、会社でして3769で、1995年創業で上場していると。でこちらの名称が GMO 後払い決済サービスというものをこちら展開しておりまして、まあ、あの同社のこう IR 資料とかっていうのを見ていくとあの頻繁にこれ決算説明資料とかでも出ているサービスです。でこのサービスはですねあの連結子会社の、まあ、ペイメントサービスっていうところが提供していまして、まあ、100% 子会社なのでペイメントゲートウェイが、まあ、開示していると。で今12万店舗以上で利用可能で、まあ、商品を受け取った後にコンビニ銀行郵便局といったようなところから支払いができるというようなところで非常に今伸びている、日本での後払いサービスですね。で、まあ、あの企業価値っていうところで言うと、まあ、こちらもやっぱり皆さんご存知の通り非常に時価総額がですね伸びていまして今だいたい1兆円ぐらいの時価総額にはなっているので、まあ、あの過去ずっとこう5年ぐらいのチャートとかを見るとすごい右肩上がりで伸びている会社ですというのが、まあ、上場企業ですね。でもう一社日本の企業としましてはこちらがね、まあ、結構本命ではあるんですけれどもペイディっていう会社がございます。でこちらの非上場でしてで残念なことにですねあの IP を期待していたんですけれどもあの先月私がこの資料を作っている最中にあの買収が発表されてしまいました。でこちらはですねあのアメリカのペイパルっていう会社ですね。あのピーター・ティールとか今テスラのイーロン・マスクとかまあ、そういったすごいあの今アメリカで活躍している企業家がもともと作った会社ですがそのペイパルホールディングスが3000億円で買収すると発表しております。もともと日本であのその3000億円の買収の前でも、まあ、1000億円以上の企業価値というふうには見積もられていたユニコーン企業でしたし、まあ、2021年時点で利用者も600万人いてで今年の3月は海外の投資家から約130億円も調達していた非常に注目されていた会社だったんですけれども、まあ、あの買収という形で、まあ、日本での上場はまあないのかなとちょっと残念な結果にはなっております。はい、であの本日ですねあの BNPL というところをお話しさせていただいたんですけれども、まあ、あの本日のお話はそのこの市場に注目してほしいとかそういったものではなくてやっぱりあの今世界のこうトレンドだったりテクノロジーというところは非常にこうスピードが速く移り変わっていっているんですね。であの弊社がブリッジサロンというあの、まあ、企業情報を載せているウェブサイトともう一つですねあのいろはに投資というウェブサイトもやっておりましてでこちらではあの本日の BNPL の記事もっとあの詳しく載っているので、まあ、ぜひご覧いただきたいですしそれ以外にも、まあ、最新の、まあ、仮想通貨 の, そのブロックチェーンの話だったりいろいろなテクノロジーだったりあのアメリカの株式市場の話だったりいろいろな情報を載せておりますのでぜひいろはに投資をご覧いただければと思います。 で、LINE でも今最新の情報をこちら無料で全部配信していますので、ぜひQR コードを読み取っていただくか、URL クリック、ライブの方ですねしていただいたり、いろはに通して LINE で調べると出てきますので、ぜひ友達登録もしていただければと思います。で、本日は BNPL の話をさせていただきました。この後3社素晴らしい企業様がご登壇されますので、ぜひブリッジさんお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。このように投資初心者の方にも役立つプレミアムブリッジサロンは明日もライブ配信いたします。説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、 Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字でいろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。